大竹のもっと言いたい放題、火曜日はこの時間も引き続きフリーライター竹田佐哲さんです。今日のテーマ、愛国心から社会への不満まで、内閣府社会意識に関する世論調査から見えてきたこと。
はい、まあ、3月下旬にですね、まあ、毎年内閣府が発表している社会意識に関する世論調査っていうの、まあ、結果が発表されたんですけれども、これも昭和43年、1968年度からですね、はい、まあ、毎年原則やられておりまして、今回が52回目と、でもこれチェックしていくと、まあ、いろいろと面白い数値が出ているし、まあ、はい、そもそもこの質問はどうなんだろうかっていうのも出てくるんですね。で1問目がですね、いきなり国を愛するという気持ちについて伺いますと、あなたは他の人と比べて国を愛するという気持ちは強い方だと思いますか、それとも弱い方だと思いますかっていう問いなんですね。結構なかなか謎の問いだなと、でつまり、はい、国を愛する気持ちっていうのは、他の人と比べることができるんだろうかっていうことを思うんですが、まあ、これの最新の結果がですね、まあ、非常に強いが 10%、どちらかといえば強いが 41.4、どちらとも言えないが 35.9、どちらかといえば弱いが 9.9 と、非常に弱いが 2.0 と、まあ、こんなのは、まあ、どちらとも言えないっていう答えだと僕は思うんですが、まあ、誰と比べるのか何と比べるのかっていうのが、まあ、明らかになってないんですが、まあ、これ、まあ、グラフを見るとですね、まあ、1977年からの表というのが載ってるんですけれども、
はい、
まあ、強いというのが、まあ、緩く増えているというところなんですね。
あ、そうですか。
まあ、本当に、まあ、数ポイントではありますけれども、で続いてですね、このあなたは今後国民の間に国を愛するという気持ちをもっと育てる必要があると思いますか、それともそうは思いませんかっていう問いかけ、これもまたなんかすごい問いかけだと思うんですが、そう思うが 82% と、でそう思わないが 17.2% っていうふうに思うんですが、あ、出てるんですが、この国を愛するという気持ちを育てるっていうのはどういうことなんだろうかって、そもそも何をすることなのかっていうところは、まあ、あまり書かれてはいないんですけれども、でこの次に続く問いが僕はポイントだと思うんですが、
はい、
それがですね、国民は国や社会のことにもっと目を向けるべきだという意見と、個人生活の充実をもっと重視すべきだという意見がありますが、あなたはどのように思いますかという問いがあってですね、
はい、
これは僕の個人的な答えとしては、そんなの両方に決まってんだろうっていうことなんですが、
そうですね、
まあ、その問い、答えはなくてですね、国や社会のことにもっと目を向けるべきだが 55.3、
はい、
個人の生活の充実をもっと重視すべきだが 43.8% というふうに出てるんですね。なんでこれを、まあ、比較すべきなのかがわからないんですが、その他にもですね、あなたは今後日本人は個人の利益よりも国民全体の利益を大切にすべきだと思いますか、それとも国民全体の利益よりも個人個人の利益を大切にすべきだと思いますかっていう問いも出てくるんですね。
あれもわかんないよね。
なんでこれを並列にするんだろうかっていうふうに思うんですけれども、まあ、これの結果としては、個人の利益よりも国民全体の利益を大切にすべきだが 53.2、国民全体の利益よりも個人個人の利益を大切にすべきが 39.6 と出ていて、まあ、個人個人の利益っていうのは僕は国全体の利益にもつながっていくというふうに思うんですけれども、
ここが
よくわからないな、まあ、それでもさっきのね、ニュースコーナーで小島さんがおっしゃっていたような、まあ、国というのはこういうものだからとか、
はい、
個人はここでどこをどうやって意見をすべきかみたいなところと僕は、つながってくると思うんですが、でこの今の時世で考えたときに、まあ、注目すべき問いがですね、あなたは全般的に見て国の政策に国民の考えや意見がどの程度反映されていると思いますかっていう問いかけで、まあ、これが今回ですね、反映されているが 22.5、反映されてないが 75.7 と、つまりほとんどの人がまあ反映されていると思っていないということなんですね、でこれって、去年の11月12月にアンケートを取っているんで、いわゆるこの自民党と金の問題っていうのも反映しているというふうには思うんですけれども、これ以前どうだったかというと、まあ、途中でいろんな調査方法が若干変わっているとはいえですね、まあ、同じ質問をしていて、例えば1982年の段階では反映されてるっていうのが 24.4% で、反映されてないが 63.6、今回が反映されてが 22.5 で、反映されてないが 75.7 なんで、実はこの反映されてないって考えてる人がものすごく多い状況っていうのは変わってないんですよね。
そうですね。
つまり、このずっと反映されてないなっていう状況が続いていて、まあ、それを我々はずっと許容し続けてるっていう言い方もできるわけですね、まあ、それに対してどうすれば反映されるようになると思いますかっていうふうに問いかけていて、 これはまあ重要な問いだと思うんですが、うん、まあ、政治家が国民の声をよく聞くと、うん、27.7 国民が国の政策に関心を持つ 16.8、うん、マスコミが国民の意見をよく伝える 5.3、うん、等々出てくるんですけれども、うん、まあ、ちなみにこの国の政策に国民の考えや意見がどの程度反映されていると思いますかに対する答えというのは、2022年度末に比べてですね、反映されてないが4ポイント上がって、反映されてるが4ポイント下がってると、まあ、今アンケートを取ればですね、まあ、もっと厳しい数値が出るのかなというふうにも思うんですけれども、まあ、なんでこういう状況になってるかというと、やっぱりこの最初の方にあった質問の国や社会のことにもっと目を向けるべきだという意見と、個人生活の充実をもっと重視すべきだという意見があるが、どっちだと思うかっていう、この設問のような考え方、つまり国や社会とこの個人の生活っていうのをこの分離させる考え方っていうのをこれ取り外さないといけないんじゃないかというふうに当然思うわけですよね。今そのまあこういうふうにこういう番組とかで社会で起きている問題に対して問題提起をすると、必ずそのそれはなんかお前の意見じゃないかみたいなことを言われることっていうのがあるわけですよね、
はいはいはい、
それはそうですよ、うん、個人で言ってんだから、
そうですね、
自分の意見に決まってるんですけれども、自分が言うんだから自分の意見に決まってるんだけど、なぜかその国とか社会のことを考えているわけではない、独りよがりの発言だみたいなことを割と言われることっていうのは、こういう番組だけじゃなくても皆さん SNS とかで、そういう意見を投じてるときにそういう返しが来たりすると思うんですけれども、本当にそれ今回の裏金問題も似ていて、さっき僕がニュースコーナーで言いましたけれども、こっち税金払ってるのになんであいつら許されるんですかっていう問いかけをすると、あれなんでそれ一緒にするのはどうなんですかみたいなことっていうのが必ず出てくるわけですね、先ほども言いましたけど500万円以下は、ね、注意のみっていうふうに言われると、それ僕たちであれば許されないわけですけれども、なぜ政治家なら許されるのかっていう問いっていうのはやっぱり持ち続けなくちゃいけないし、この国の政策に国民の考えや意見がどの程度反映されてると思いますかっていうところへの答えが、反映されてるっていう答えがずっと低いっていうのは、こうやってその国がやることの前には、個人っていうのはあんまり意見を述べてはいけないっていう刷り込みがずっと続いてるからじゃないかなっていうふうに思うわけですね。それがまさにこの反映されてないっていう数値の高い状態が続いているっていう、原因になってるんじゃないかなというふうに思うんですよね。
慶太郎君、あれだね、ジェラルド・カーティスさんっていう人が日本を3年ぐらい離れてて、その3年ぐらい離れてて日本の政治をどうなのかって見たら、3年前と同じだったって、いうことを、
今日の朝日のオピニオンの方ですね、最後に、日本の政治は変わることができると思いますかっていうのに、コロンビア大学名誉教授のジェラルド・カーティスさん、日本政治が専門家の方ですけど、コロナ禍で3年間日本を離れましたが、日本に戻ると政治家も評論家も3年前と同じ議論をしていてがっかりしました、世界はものすごく速いスピードで変わってるし、日本も大胆に変わらなければ手遅れになってしまいます、日本の変化はペースが遅すぎて世界とのギャップが広がるばかりです、最後の方にこう書いてある、
あれだよね、こう政府に批判とか、いろんなこと言うことは、この国を良くしようっていう意見だからね。
佐哲さんが、この挙げてくださった調査の国って何度も出てくるけど、国ってぼんやりしてますよね。もっとこれ、今の設問で言うと、国で意思決定をする仕事についている人たちと、そうでない人たち、
とかね、
そこまで厳密に言い表さないと、そのぼんやりした国っていうイメージで、こう誘導しようっていう意図がね、
そのぼんやりの中で、個人があまり何も言ってはいけないんだっていうふうになると、この反映されてないっていう高い数値がずっと続くっていうのが、このまま続いちゃうわけですからね、それはよろしくないでしょう。
以上、大竹のもっと言いたい放題、今日は竹田佐哲さんでした。ありがとうございました。この後2時まで、佐哲さんはご一緒します、はい、明日水曜日は伊藤麻子さんのご登場です。